次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和5年第2回定例会の予算特別委員会では、金子照久、茨城自民党、村本修司、公明党、江尻香奈、日本共産党、秋吉和、無所属、高橋直子、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、水垣和俊、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の金子照久委員が、県西地域にイノシシが極めて高い頻度で出没しており、いつ重大な人的被害が発生してもおかしくない状況にある。県民への啓発など、人的被害の防止に資する取り組みをどのように進めていくのか、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、これまで目撃情報が少なかった地域も含め、市町村と連携し、広報誌などを活用した啓発を実施することにより、より積極的に注意喚起を図っていく。また、魅力体験セミナーの内容充実を図るなど、狩猟者の担い手確保や育成に取り組んでいく、と答えました。他に、観光マイスター S 級の活用、畜生幹線道路の整備なども質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、県の認知度向上のため、AI 茨城よりをホームページへ実装するなど、県の魅力発信や観光振興などへの積極的な活用を図るべきと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、回答の正確性などの課題があるため、当面は職員がフォローできる環境で活用する。将来的には、観光施設などでの案内、ホームページやメタバース空間でのプロモーションなどが考えられる。今後、観光振興や県の魅力発信のための活用を検討していく、と答えました。他に、新産業廃棄物最終処分場の整備、いじめの傍観者に焦点を当てた取り組みなども質疑しました。次に、日本共産党の江尻香奈委員が、教職調整額の予算に対し、実際の時間外勤務に合わせて残業代を支払う場合の試算額は、また、給特法見直しに対する所見は、と質疑したのに対し、教育長は、教職調整額の今年度予算は、全教員分で概算48億円、教員一人当たりは約22万円となる。昨年の小学校10月11月の時間外勤務の平均を基礎に試算すると、全教員分が概算209億円、教員一人当たりは約97万円となる。教職調整額を含めた教師の処遇改善については、国の中央教育審議会における今後の積極的な検討を期待すると答えました。教職調整額とは、給特法に基づき、教育職員に対し、給料月額の 4% を支給するものです。他に、健康保険証とマイナンバーカードを一体化する課題なども質疑しました。次に、無所属の秋吉和委員が、鹿島港における物流機能の強化に向けて、イタコインターチェンジから、鹿島神栖方面への道路の渋滞緩和やコンテナ荷上げ用のガントリークレーンの増設などの検討が必要と考えるが、今後の取り組みは、と質疑したのに対し、土木部長は、昨年設立された仮称六甲南部道路検討委員会における道路構想の具体化に向けた調査検討に県も協力していく。また、今後のコンテナ貨物の集荷状況などを踏まえ、ガントリークレーンを含めた港湾機能の拡充を検討していく、と答えました。 仮称六甲南部道路検討委員会とは、六甲南部地域周辺の状況を把握し、当該地域の発展を図るため、道路構想の具体化に向けた基本方針の検討を行うことを目的に、国、県、市、及び東日本高速道路株式会社で構成された検討委員会のことです。他に、医師確保の取り組み、神栖市における特別支援学校新設なども質疑しました。次に、茨城自民党の高橋直子委員が、今年度は本県の魅力あるコンテンツを海外に売り込んでいくチャンスの年であると考える。訪日客のニーズを把握するなど、さらに一歩踏み込んだインバウンド誘客に向けどう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、稼げる地域観光支援事業において、訪日客のニーズを踏まえ、付加価値の高いコンテンツ造成に取り組むとともに、デジタルマーケティングやインフルエンサーの活用などにより、インバウンド需要を取り込む、と答えました。他に、エネルギーシフトの促進、有機農産物の付加価値向上と生産拡大なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊委員が、安定的で安価なエネルギーの確保は喫緊の課題である。さらに、環境に配慮したカーボンニュートラルを実現するためには、再生可能エネルギーの促進が重要と考える。今後どう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、自家消費型太陽光発電などの導入を支援する茨城エネルギーシフト促進事業や適正導入を図るためのガイドラインの策定など様々な施策に取り組んでおり、引き続き地域と共生した再生可能エネルギーの導入を促進していくと答えました。他に、県内企業の人手不足への対応、豪雨災害への対応なども質疑しました。最後に、茨城自民党の水垣和俊委員が、県立高校の統廃合について、協議団体から地域や学校関係者の意見を取り入れるほか、地元の理解が得られるよう丁寧に説明していく必要があると考えるが、所見は、と質疑したのに対し、教育長は、学校訪問や校長面談を通して、学校や地域の現状把握に努めている。統合などの対象となる学校や市町村教育委員会の協力を得つつ、PTA や同窓会、地元関係者などの意見を聞くとともに、理解が得られるよう丁寧な説明を行い、県立高校の再編に取り組む、と答えました。他に、地線の管理、茨城農業の将来ビジョンに基づく水田の基盤整備なども質疑しました。